今日は創世記の20章から信仰者を鍛える主と題しまして、お話をいたします。創世記の1章からずっと学んでまいりました。で、12章からアブラハムが登場しましたですね。で、アブラハムはメソポタミアのハランで神様に声をかけられまして、そして信仰の旅に旅立ったわけです。そしてカナンの地に来まして、それからネゲブの地へ行きまして、でそこで、一時飢饉が起こりましたもんですから、エジプトに避難した時もありました。でそのエジプトから帰ってきまして、甥のロトと別れて、アブラハムはまたカナンに戻ってきて、ヘブロンにあるマンムレのカシノキのそばで、長く住むことができたんですけども、ソドムの滅亡のあと、今回、20章でこのネゲブというところにまた戻ってきたんですね。でこの後聖書を見ていきますと、21章でイサクが生まれます。そして22章で、皆さんもよくご存知の神様が思わぬことをおっしゃいますね。イサクを捧げよと。そういうアブラハムにとって一番の試練に、信仰の試練に合わされるわけなんですけども、しかしその時にアブラハムは神様に深く信頼を置くものとなっておりました。皆さん、私たちも同じですね。神様に声をかけられまして、そして、それを受け止めてクリスチャンになって、そして信仰の旅を始めました。その旅で神様っていう方は、私たちの神様に対する信頼度をですね、どんどん深めてくださる、そういう方なんですね。で、この旅人アブラハムはいつも旅をする時恐れておりましたのは、今日読んでいただきました20章にも、書いてましたね。20章11節にアブラハムはこう言いますね。この土地に来たけども、その神様を恐れることが全くない、そういうここは土地でしょう、こう言ってますね。飢饉のためにエジプトに避難した時もアブラハムは同じ考えでした。その時も妻サラに言いましたね。エジプト人があなたを見たら、この女はあの男の妻だと言って、私を殺し、あなたを生かしておくに違いない。そんなことをサラに言ってます。で、自分は神を恐れる、信仰を持ってる、彼らはそうじゃない、そういう考えだったんですね。で、私たちも信仰生活をする中で、このように区別することがありますね。しかし、今回のお話、そして12章の時は、エジプトの王様ともよく似たお話が載ってましたんですね。エジプトの飢饉でエジプト逃げた時、ファラオが言ったんですよ。あなたは私に何ということをしたのか。今日のアビメレクと同じようなことをファラオも言いました。なぜあの婦人は自分の妻だと言わなかったのか。なぜ私の妹ですなどと言ったのか。だからこそ私は妻として見過ぎてたのだ。さあ、あなたの妻を連れて立ち去ってもらいたい。というようなファラオの言葉が聖書に載っております。どうやら 聖書は詳しく伝えてませんけども、ファラオも神様のお告げを受けたようなんです。アビメレクと同じように。アビメレクの場合、今日読んでいただきましたところは、その辺が詳しく書いてます。夢で神様とやり取りの場面が今回載ってますね。で、そのやり取りを終えた後、彼もアブラハムに言いました。あなたは我々に何ということをしたのですか。私があなたにどんな罪を犯したというので、あなたは私と私の王国に大それた罪を犯させようとしたのか。あなたはしてはならぬことを私にしたのだ。どういうつもりでこんなことをしたのか。こう、アビメレクは神様を恐れる者のごとく、姦淫してはならないことと、そのきっかけを作ったアブラハムに対する非難をここで告げてますね。それに対してアブラハムの方はですね、その反対ですね。王を恐れて嘘をつきました。そしてその結果、王たちに罪を犯させる機会を与えてしまったというふうに、何か立場が逆転しているような感じがするんですね。で、私も同じ体験じゃないんですけども、よく似た体験をしたことがあるので、ちょっと証しをさせていただきますと、大学2年生で、洗礼を受けました。そしてその2年後に社会に出たわけです。で、その頃はもうクリスチャンなりたてで、日曜日は絶対に礼拝を牧師から守りなさいと言われてましたから、それで、ある不動産会社の建築部っていうところに就職するときに、この社長に条件を、日曜日休日が第一条件ですって言ってですね、給料はものすごい安かったんですけれども、それで分かったって言ってくださったので、それでじゃあ就職しますということで入ったんですよ。で、その会社で入ったんですけども、ちょうど、ですから22歳ですから、今から45年前になるんですね。その頃、建て売り住宅いうのを建てて販売してたんですよ。もう建てる前から基礎をしてる段階で、どんどんどんどん大阪では売れてましてね。で、すごく忙しくなっておりまして、半年後に建築部も営業部を応援してくれと言われましてですね、営業は日曜日に分譲現場で営業活動しなきゃいけませんので、定休日が水曜だったんですよ。で、建築部も定休日水曜日で、日曜日は営業を手伝ってくれと、こういうふうになってしまいましてね。それで私は大変悩みました。 で、その時に私は思ったんですよ。あ、いいわ、日曜日の夜に夜の伝道会って、昔夜の集会は夜の伝道会とか言ってましてね。あ、それに出よう、それで礼拝の代わりにしようと、まあそう思ってたんですよ。ところが日曜日に出勤して、朝礼が終わって、で、準備して各分譲現場の販売センターに車に乗って向かうんですけども、その途中でですね、先輩が言ったんですよ、私に。末吉君、教会の礼拝に出なあかんのんちゃうの？とか、先輩の方からね、出なあかんでしょうとか、こう言われましてね。で、教会の前で降ろしてくれたんですよ。で、まだ10時ちょっと過ぎてるから間に合う。もうここで降りて、で、 礼拝終わって、まあもう昼ご飯を食べてから現場事務所に来なさいというような指示をして、下ろしてくださったんですよ。でもその時私はちょっとびっくりしました。で、その時に私は思ったんですね。自分の礼拝に対するいい加減さっていうんでしょうか。ちょっと恥ずかしかったんですよ。西洋時間クリスチャンでしょ。じゃあ礼拝守らないとダメでしょとか言われたもんですが、まあ、そんな経験したことがあるんですね。もう逆転してたんですよ、その時ね。本当に感激した思い出なんですけども、その後道が開きまして、日曜出勤、じゃなくて、日曜日、休日の道が開かれました。で、この今日のところの神を恐れるものだと、アブラムが見ていたエジプトのファラオやゲラルの王アビメレクから、反対にアブラムがあなたは私に何ということをしたのかと言われたんですね。その時彼も嘘をついて罪を犯させる原因を作った自分を恥じたんじゃないでしょうか。そして、何か、自分の信仰が問われたと言いますかね。神に声をかけられて信仰の旅を続ける者は、そういう旅の道中でいろんな事件に出会います。で、神様はそういう事件を通して信仰者をこう鍛えられるんですね。この土地には神を恐れることが全くないと言った自分の信仰を問われたのがこの時だったと思うんです。で、この件でアビメレクとその妻と次女たちに神が病を与えられたことを聞いて、アブラハムはびっくりしました。それで17節でアブラハムは神になんとかその病気を癒してくださるように取りなしたんですね。その時はきっと彼は神様に自分の信仰のこのいい加減さといいますか、傲慢さといいますか、そういうことも、悔い改めの祈りを捧げたに違いありません。で、新約聖書のヘブライ人への手紙の12章というところは、神様が信仰の旅を通して鍛錬されることを伝えています。例えば12章の6節、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれる、こう書いてますね。18章で、創世記18章でアブラハムはイサクの誕生という嬉しい予告を受けました。そして21章で本当にイサクが誕生します。その間にこの19章、20章というのが入っているんですね。19章はソドムの滅亡というもう大きな経験をしましたですね。それから20章の今日のアビメレクとの出会いという経験、アブラハムの信仰はこの19章20章で試され鍛えられます。そして21章、イサクを捧げなければならないという大きな試練に遭うんですけども、まあこの時きっとその備えの時でもあったんでしょうね。神様への信頼を深くさせられる経験をしました。このように神様は私たちを鍛えてくださる方です。で、先ほどヘブライ人への手紙の12章を開けてもらいました。そこの10節をちょっともう一回注目してください。そこに神様がなぜ私たちを鍛えられるのか、訓練されるのか、その目的が書いてありますね。ちょっとそこを読ませていただきますと、ヘブライ人への手紙の12章の10節、 こうあります。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるのですと、こうはっきりここに書いてあるんですね。私たち神を信じた者を神様は何でこういろいろ訓練したり、されるのか、それはこの神性に預からせるためと、ここに書いてあるんですね。で、神様は聖なる方です。で、神様はシナイ山の麓で律法を与える時の中で、私は聖である、だからあなた方も聖になりなさい、こういうようなこともおっしゃってるんですね。要するに神様は私たちと神様が一つになるということを目的にされてるんですよ。このヘブライの12章の10節の言葉はまたこれ非常に重要な言葉です。どうぞ今日はそのことを覚えて、これからも私たちイエス・キリストによって神と和解し、神と共にこの世を旅する信仰者ですね。この旅は一人旅じゃありませんよ、皆さん。一人の羊飼いイエス・キリストに導かれる羊の群れとしての旅です。私たちは飯塚教会という群れに入ってます。神様はこの群れをまたこの2022年度も導いてくださいます。そのことも思いましょう。ではお祈りの時といたしましょう。